今日の聖書の御言葉は、先週に引き続き安息日の出来事が語られていました。安息日については、旧約聖書の時代からユダヤ人たちが守ってきた神の律法である十戒の第4回に定められています。先ほど読まれた出エジプト記の箇所は、その第4回の部分でした。そこには、安息日を覚えてこれを聖別しなさい、そのように語られていました。1週間のうちの7日目の日を安息日として神様のものとして特別に取り分けなさい。神様の律法はそのように定めているのです。このようにして安息日を覚えて特別な日として聖別する目的は、一つは神様が6日のうちに世界のすべてのものを創造され、7日目に安息し、その完成を祝福なさったからです。だから人もまたその神様の安息に預かり、祝福をいただくのです。またもう一つの理由は、申命記の方に語られていますけれども、それは神様がエジプトの奴隷の家からイスラエルの民を解放し導き出してくださった、その恵みの出来事を思い起こすためです。このようにして神様の恵みを覚え、祝福を覚え、救いの御業を覚え、神様を礼拝し、神様と共に過ごす特別な一日、それが安息日なのです。だから安息日にはいかなる仕事もしないで、何より神様を優先して、その一日を神様にお捧げしなさい、神様との交わりの日にしなさい、そう命じられているのです。しかしイエス様の時代、人々は律法を守ることをとにかく重んじるあまりに、その根底にある神様の御心をすっかり見失っていました。とにかく安息日には一切仕事をしてはならない、とにかくそのことを守ろうと必死になっていたのです。一方で神の御子であり、神様のご支配を実現するために来られたイエス様は、安息日の神の御心を誰よりもご存知のお方です。ですからその御心にかなうことなら、人を生かし祝福し、神様との喜びの交わりに預からせるためなら、イエス様はたとえ安息日であっても自由に働かれて、恵みの御業を行われ、悪霊を追い出し、病を癒し、また麦の穂を摘んで飢えを満たすことさえお許しになるのです。でもそんなイエス様の言動は、ユダヤ人の中でも特に律法を厳守するパリサイ派と呼ばれる人々にとっては、律法に違反しているものとしか思えません。それで人々は、なんとかこのイエス様を訴えてやりたい、自分たちの正しさにそぐわないイエス様を排除してしまいたい、そういう思いにとらわれていたのでした。さて、そんな中での今日のマルコ福音書の御言葉です。ある安息日、イエス様は街道に入られました。もちろんイエス様ご自身も安息日をないがしろにされていたわけではなくて、根本的にはそれを守ってとても大切にしておられたのです。イエス様が安息日に街道に入られると、そこに一人の片手のなえた人がおりました。 片手がなえるということ、片手が使えないということ、それは仕事にも生活にも支障があることだったでしょうし、この人の人生における大きな痛み苦しみであったに違いありません。でもおそらく何よりもこの人にとってつらかったことは、当時病や体の不自由さはその人の罪の結果でそうなったのだと考えられていたことです。そうであるならこの人は安息日にも喜んで堂々と会堂に入ってくることはできなかったのでしょう。人々にそのなえた片手を神様の祝福から漏れた罪人の印として見つめられるのです。この人はそのような多くの人々の眼差しを気にしながら、目立たないように街道の隅っこに座って身を小さくして集っていたのではないでしょうか。このあとイエス様がこの片手のなえた人に真ん中に立ちなさいと言われたことで、この人が真ん中ではないところ街道の隅っこにいたのだろうということがわかるのです。この人の本当の苦しみは、神様の御前に喜んで立つことのできない苦しみです。そして周りの人々の冷たい眼差しにさらされる苦しみです。神を礼拝する場で、多くの人々の中で、この人はそんな苦しみを覚えながら、おずおずと安息日の街道の隅に身を置いていたのです。しかしこの日、周りの人々は珍しくこの片手のなえた人に注目していました。その理由は二節にこうあります。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にその人を癒されるかどうか伺っていた。特にファリサイ派の人々はイエス様の言動が律法に背いているように思われて、徐々に敵意を募らせてきました。そしていよいよ今回はしっかり律法違反の証拠をつかんで訴えてやろうと思っていたのです。その訴える口実に片手のなえた人というのはまさにうってつけでした。当時の律法の解釈では、安息日は命を落とすような緊急の場合以外は治療を行うことも仕事とみなされ禁止されていたのです。そうであるなら片手がなえているという状態は、特に命を落とすような緊急の事態ではありませんし、癒すなら安息日が明けてから癒しても別に構わないのです。そこをイエス様があえて安息日に癒しの技を行うかどうか、あえて律法を破るのかどうか、人々はそれを見極めてやろうとしていたのです。しかしイエス様はそのようにご自分を試そうとしている人々の思いをすっかり見抜いておられました。そしてむしろその思いを受けて問われたのです。四節にはこうありました。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。ファリサイ派の人々にとって大切なのは、安息日の律法をその文言通り守るか守らないかでした。でもイエス様は安息日に 律法で許されていることは何かを問われた。つまり安息日に律法は何をすることを求めているか、その律法の心を問われたのです。それはもちろん善を行うことであり、命を救うことに決まっています。神様は人を愛と恵みに生きるものとするために律法を定められたからです。でもそのように素直に答えれば、イエス様が癒しの御業をなさることは安息日であっても良いことに違いないのですから、それを認めることになってしまいます。しかしイエス様を認めたくないからといって悪を行うこと、殺すことが許されているなんて決して答えられるはずがありません。それで彼らは黙り込んでしまったのです。そんな彼らを見てイエス様は怒って、彼らを見回し、その頑なな心を悲しまれたとあります。イエス様は怒っておられます。私たちはいつも柔和で穏やかなお顔のイエス様を思い浮かべているかもしれません。しかし神様の愛を拒み、御心に背き、神様から離れていくことに対してイエス様は心穏やかではおられない、怒りを覚えられるのです。で、この怒りという言葉は聖書においては神の怒りを表す言葉であり、他の箇所では神の裁きとともに語られている、そのような怒りという言葉です。神様の怒りと裁き、神様は正しいことを曲げることは決してなさらず、神の義、神様の正しさを貫かれるお方です。もし人が神様との正しい関係を破壊し、その愛を裏切り、神様から離れ去るならば、神様は激しい怒りを持ってその罪を正しく裁かれます。私たちは神様がそのような正しい裁きを行われる方であるということを決して忘れてはなりません。しかしこの激しい怒りは神様の人に対する激しい愛のゆえなのです。実会で神様はご自分のことを妬む神、熱情の神、そのように語っておられます。私は妬む神だ、私は熱情の神だ。神様は私たちをお作りになり、よしとされ、心からの愛を注いでくださっています。でもそんな私たちがその神様を誠の神とせず、その愛を裏切り、他の偶像を拝もうとするならば、神様との恵みの関係を捨て去って、神様以外のものを頼り、求め、心を寄せていくならば、神様はその愛のゆえに、私たちを滅ぼし尽くすほどの思いを持っておられるのです。それほどの熱烈な愛を私たちは神様から向けられています。そしてその愛を裏切った、そのことに怒られる神様の激しい怒りを神の御子イエス様もまたここで覚えておられるのです。しかし同時にイエス様は人々のそんな頑なな心を悲しんでおられます。神様の愛はその 激しい怒りを超えて、なお私たちを憐れみ、私たちのために悲しんでくださるような慈しみ深い愛だからです。神様は怒りに任せて愛を裏切った私たちを滅ぼすことはなさいません。なおも神様は私たちのことを諦めないで、ご自分のもとに立ち返らせ、愛の交わりを築き直そうとしてくださるのです。そしてそのためにこそイエス様は来られましたし、そのためにならイエス様はご自分の命を捨てることさえ惜しまれないのです。しかし人々は固くなな心で神様の愛を拒み、イエス様を拒むのです。そして神様を愛し、隣人を自分のように愛するために与えられた神の律法を自分の正しさで読み替えて、その律法で人を裁き、苦しめ、殺そうとしているのです。まさに今人々は安息日の街道で、本来は愛と憐れみの眼差しを注ぐべき隣人を、片手の萎えている人を、イエス様を落とし入れるための道具としてしか見ていません。そして人々は神様が愛によって与えてくださった神の律法で、今神の子を裁き、罪に定め、排除しようとしています。まさに今人々はこの安息日の街道で、喜びと賛美の眼差しを神様に向けるのではなくて、憎しみと敵意の眼差しを神の御子イエス様に向けているのです。固くなな心、神様の愛を受け入れない、御心を受け入れない、救い主を受け入れない、自分の思いに凝り固まった心です。この固くなな心という言葉は、他のギリシャ語の写本では死んだ心、そのように書かれているものもあります。神様と共に生きることを拒むなら、その心は神様の愛も恵みも命も受け入れないゆえに枯れて死んでしまうのです。神様を拒む心は死んだ心、それは当然そのようになることに違いありません。しかし神様は、イエス様は、それでもその固くなな心に愛想を尽かし、見捨てて罪の中に置き去りにして滅ぼそうとはなさいません。むしろ彼らがご自分から離れ罪に滅びてゆくことを嘆き、悲しみ、傷んでくださる。ご自分に敵対し、ご自分を陥れようとする者のために深い悲しみを覚えてくださる。そしてなお神様は、イエス様は、人と共に生きることを望んでくださるのです。さて私たちはこのようにして聖書を読んできて、神様の愛を知らされながら、御子イエス様を前にしながら、なんとファリサイ派の人々は分からず屋で、自分勝手で、頭の固い人たちなのか、なんと傲慢で罪深い、どうしようもない人たちなのか、そんなふうに反感の心を持つかもしれません。彼らに怒りさえ覚えるかもしれません。でもこうして自分は正しい側に立っていると信じて、ファリサイ派の人々を裁く心こそが、私たちの固くなな心なのです。 イエス様を怒らせ、また悲しませているのは私たちの固くなな心なのです。ファリサイ派の人々の姿はまさに私たちの姿です。私たちは神様の御心をいつも自分に都合よく受け取ろうとします。もし受け入れがたければそれを聞かなかったことにしたり無視をしたり、また自分の正しさを主張しようとしたりします。また神様はいつも愛を注ぎ恵みを差し出し共にいてくださるのに、私たちは自分のことばかりを見つめて神様への愛と感謝を忘れます。そして困難があれば神様の愛を疑い始める、他のものに頼り始める、神様に向かうことをやめてしまう。分からずやで自分勝手で頭が固く傲慢で罪深い、どうしようもない歩みをしているのはまさに私たち自身なのです。私たちはイエス様の怒りは私たちの上にこそ注がれていること、またイエス様の悲しみは私たちの固くなな心のためであることをわきまえなければならないのです。しかしイエス様はそのような固くなな心の人々に、ファリサイ派の人々に、そしてこの私たちに神の御業を示されます。神の御心を教えられます。イエス様は片手のなえた人を街道の人々の真ん中に立たせられました。このような人こそ神様の御前に立たされます。罪の重荷を感じながら、生きる苦しみを抱えながら、深い孤独を味わいながら、打ち砕かれ小さくされているもの、そのような哀れな罪人をこそイエス様は神の恵みの真ん中へと招かれるのです。イエス様は以前罪人と食事をしておられた時にこのように言っておられました。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。でもちろんこの片手がなえた人だけが罪人だったのではありません。この人も周りの人々もファリサイ派の人々も私たちも罪人でない人は一人もいないのです。ですから本当はすべての人がイエス様の御前に、神様の御前に、恵みの真ん中に立つようにと招かれているのです。しかし自分の罪を棚上げし、自分の正しさを誇り、自分は救われて当然であると堂々と前に出てくるもの、神様の愛と憐れみと恵みを忘れ、憎しみや敵意を抱いて出てくるものは、イエス様の救いへの招きを、神の国への招待を自ら拒絶しているのです。そして自分で神様の御前から退いているのです。さて、御前に立たされた手のなえた人に、イエス様が手を伸ばしなさい、そう言われると、その人は手を伸ばし、元通りになったとあります。イエス様は安息日にこうして神様の御心を表されました。苦しみの中で、罪の中で、隅っこに孤独に座っていたものを、イエス様はご自分の御前に呼び出し、その愛の眼差しの中に立たせ、苦しみから解放してくださった。 そしてこの人を心から喜び賛美し神様を礼拝するものへと新しく作り変えてくださったのです。この苦しみにあるものの解放、神様から遠ざかって端っこにいたものが神様の御前に出て心から喜んで賛美するものとなること、この出来事こそが安息日の御心にかなうものなのです。こうしてイエス様は神の権威を持ってこの人を癒し、神の国の到来、神様の恵みのご支配がここでご自分によって実現することを人々にはっきり示されたのです。そしてこの場に立ち会うすべての罪人を招いておられるのです。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。しかし今日のところはこれで終わりではありませんでした。最後はとても不穏な空気に包まれます。3章の6節にはこうありました。ファリサイ派の人々は出て行き、すぐにヘロデ党の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談を始めた。ファリサイ派の人々の敵意はついに殺意へとエスカレートしていったのです。ここに出てくるヘロデ党というのは当時ローマ帝国の支配下にあってユダヤの地域一帯を治めていた領主のヘロデ・アンティパスを支援する政治団体のことです。ヘロデ党はヘロデが体制を安定して維持できるようにその地のユダヤ人たちの不穏な動きを警戒していました。そこでこの時大勢の人々に何かしらの影響を与えているイエス様にも目をつけていたようなのです。本来ローマ帝国の支配を毛嫌いしているファリサイ派とは正反対の立場のヘロデ党ですけれども、ここではイエス様を殺すことで両者の利害が一致して協力することになったのです。安息日に神様のために聖別して取り分け、祝福と救いの恵みを覚えて礼拝を捧げるこの安息日に、彼らは神から使わされた御子を殺す相談を始めました。神様の御心に逆らうことの罪の深刻さ、神様から遠ざかった人々が陥る闇の深さがうかがえます。そしてそれは死へ、滅びへ、破壊へと勢いを増して転がり落ちていくのです。そしてこの殺害計画はやがてイエス様を十字架の死に追いやっていくことになります。神様の愛を拒み御心に背き逆らう心は最後神を殺すことへと至るのです。これが固くなな心の行き着く先なのです。そしてこれはファリサイ派の人々だけのことではありません。先ほども言いましたようにすべての罪人の、ここにいるすべての私たちの固くなな心が神の御子イエス様を十字架につけたのです。これが後戻りできない、もはや償いようもない神様に対する私たちの罪なのです。神様の激しい怒りは当然のことです。しかしそれでもなお神様は私たちを愛することをやめることはなかった、私たちを 最後まで愛し抜いてくださった。私たちが罪にとらわれ滅び失われていくことを悲しんでくださり嘆いてくださり、そのことを決して良しとはされなかったのです。だからこそ神の御子イエス様はご自分の十字架の上にすべてを引き受けてくださいました。私たちのすべての罪を、私たちのすべての敵意を、私たちのすべての殺意をすべてご自分の十字架で受け止めてくださいました。そしてご自分の死を、ご自分の命を私たちの罪の償いとして捧げてくださったのです。そうして私たちは何を差し出すこともなしに、何を差し出すこともできないままに、ただ恵みによって愛によって憐れみによって神様から罪の許しを受けたのです。そして父なる神様はこうして私たちの罪の償いを成し遂げてくださった御子イエス様を十字架の死の中から復活させられました。そのことによって神様は確かにこの御子イエス様の死が私たちの罪の償いとされたことを明らかにしてくださったのです。そして復活し生きておられるイエス様はご自分の復活の命によって私たちの死んだ心を、神様との愛の交わりを喜ぶ生きた心としてくださる。私たちの固くなな心を、神様を愛し隣人を愛する柔らかな心に作り変えてくださるのです。ですから今日のこの安息日も、私たちはイエス様によってこうして神様の御前に招かれて、愛の眼差しの中に置かれて、恵みの真ん中に立つことを許されています。そして私たちは神様を怒らせ深く悲しませた固くなな心、死んだ心を今日またイエス様の十字架の御前に差し出して、そして復活のイエス様が与えてくださる生きた心、柔らかな心を今日また新たに受け取って、神様と共に生きる愛と感謝と喜びの日々へまた送り出されていくことができるのです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたの御心に背き愛を忘れ固くなな心、死んだ心となった私たちをどうか打ち砕き、イエス様の十字架のゆえにお許しください。そしてあなたを愛し、あなたを喜び感謝に生きる生きた心を、柔らかな心を復活のイエス様によって今日また新たに与えてください。そして私たちをあなたの御心に生きる者、あなたを愛し隣人を自分のように愛し祝福と恵みに生かされる、その御心に生きる者とならせてください。このお祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。